ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。細野正幸議員、新型コロナウイルスに罹患した時の支援について、高齢者虐待と市の情報発信について、市民の感染者数と第7波の感染状況は、問い第7波市内の状況は、答え、感染者数の累計は令和4年9月4日時点で4591人、第7波に入った7月13日以降の陽性患者は2329人です。問い、発熱や倦怠感がある場合の行動は、答え、県は9月1日から無料の検査キットの配布を開始しています。対象は65歳未満の重症化リスクがない人で、発熱などの症状がある場合にインターネットで申し込むことができます。問い、みなし陽性者のハーシスへの登録は、答え、登録はされますが、療養証明書をスマートフォン等から表示することはできません。必要な場合は交付願いを県指定の提出先へ郵送する必要があります。療養証明書のイメージが掲載されています。高齢者虐待について、問い、米原市の高齢者虐待の現状と対応は、答え、相談通報が令和2年度3件、3年度12件、4年度は8月末現在8件です。虐待は令和2年度1件、3年度7件、4年度は8月末現在で5件です。虐待の通報について、総合相談窓口の地域包括支援センターが連絡を受けると、市直営の基幹包括支援センターと連携し、事実確認による非虐待者の安全確保と養護者の支援を行っています。問い、通報者が困ることは、答え、虐待の通報義務は法律で業務上の守秘義務よりも優先されています。また、市や地域包括支援センターは、虐待の通報、届出者が特定される情報は漏らしてはならないと定められています。通報者の情報は保護されるため、不利益は生じません。問い、運用側である行政向けの国のマニュアルが平成30年に改定されているが、市の予定は、答え、速やかに職員等向けマニュアルを改定し、市民向けの高齢者虐待防止マニュアルと合わせた対策を進めます。ホームページのあり方。問い、高齢者虐待防止マニュアルは市公式ホームページのメニューの健康福祉から参照できない。使いやすいホームページを考える必要性があるのでは。答え、ホームページ内の情報、その更新は各業務担当部署で作成しています。市民の皆さんにとって、より見やすく、分かりやすくなるよう、点検し、改善に取り組むとともに、ホームページ全体を所管する情報制作課と協議しながら、トップメニューからの検索がより容易になるよう取り組んでいきます。問い、ホームページ全体の見直し予定は、答え、探したい情報にたどり着けない、リンクがない、ここにあったら便利なのにとのご意見もあり、閲覧者に親切なサイトとは言えません。閲覧者に頼りにされるよう、ホームページの見直しについて議論を進め、システム更新に合わせ改善します。市公式ホームページ、モバイル版のトップページが掲載されています。中川正文議員、ブラック校則について、障害者スポーツについて、サポートハートマークについて。ブラック校則の是正。問い、ブラック校則は存在するのか。答え、かつては市内中学校でも細かな規定のある校則や生徒心得がありました。しかし今では生徒会で決定した申し合わせ事項を自分たちの決まり事として守っている学校もあります。再確認しましたが、いずれの学校にも子どもの人権を侵すような不合理な校則はありません。問い、校則における生徒の主体性は。答え、 市内の複数の中学校で制服の見直しを進めています。検討段階で子どもの意見を反映するため、エンブレムのデザイン募集、アンケートの実施など、生徒の主体性を培う機会にするよう努めています。生徒が主体となって SNS、会員制交流サイトの使用の決まりを作った学校もあります。今後は校則も生徒が自分たちの手で作り上げ、守ろうとする態度を養っていきます。問い、今後の校則のあり方は？答え、子ども自身が校則の意義を考え、内容を議論する活動を工夫し、子どもの内面的な自覚を促し、自主的に守ろうとする態度を養っていきます。また、校則の内容やその必要性について、児童・生徒・保護者との間に共通理解を持つことも重要です。校則が児童・生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、時代の進展などを踏まえているか、適宜見直す姿勢を大切にするよう、各学校に指導していきます。障害者スポーツの普及、問い、障害者スポーツの普及は進んでいるのか。答え、ボッチャやモルックなどの競技は、年齢や性別、障害の有無などにかかわらず、皆が楽しむことができ、近年ユニバーサルスポーツと呼ばれるようになりました。スポーツ推進委員を通じ、体験型の出前講座を実施し、伊吹山テレビで競技を紹介するなどしています。すべての皆さんが一緒に楽しみ、時には競い合うことができるユニバーサルスポーツを推進していきます。問い、国スポ、小スポに合わせた普及活動は？答え、11月の国スポの開催決定イベントで、モルックなどのユニバーサルスポーツを体験できる企画を盛り込んでおり、今後関係団体が行うスポーツ活動と連携・協働しながら普及に向けた取り組みを進めます。サポートハートマークの認識。問い、サポートハートマークの認識は？答え、サポートハートマークは広がりを見せていますが、ヘルプマークに比べ認知度は未だ低い状況です。問い、助けてもらう側と助ける側とのマッチングを目指し、市の役割は？答え、すべての人が支え合い、つながりを持ち、声を掛け合うことが大切です。この考えのもと、地域共生社会の実現に向け、お互いの立場を理解し、尊重し合える福祉の心を育むため、福祉のまちづくり計画の実践に努めます。サポートハートマークが掲載されています。サポートハートマークは、困っている人を助けたいという人が身につけるもので、ヘルプマークの逆バージョンです。障害や病気を抱える支援を必要とする人、当事者が手伝ってくださいと声をかけやすくなります。
堀江一蔵議員、米原市の持続可能な農業施策について、スマート農業の推進について、問い、農業をかける先端技術がスマート農業であると言われている。AI、人工知能やIoT、物のインターネットなどの先端技術を活用して、作業の自動化、情報共有の簡素化、データの活用をすることで、限られた作機の中で、一人当たりの作業可能な面積が拡大し、大規模化が可能になると言われている。一方で、中山間地域での高性能、高価格な農業機械の導入は大変な負担になるが、支援策はあるのか。答え、米原市では本年度スマート農業推進の基本となる米原市スマート農業推進戦略の策定に取り組んでいます。その基本的な考え方として、中山間地域など小規模区画の補助も多く、面積あたりの生産コストが大きいことや、担い手不足など、米原市の農業経営環境の実態に照らして、スマート農機の導入は必要であると考えています。 勉強会や実演会などの学習機会の提供と合わせて、中山間地域直接支払い制度や世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策などの既存補助事業の有効な活用についても研究し、経営特性に応じた新たな支援策の必要性についても検討を進めていきます。中山間地域における収穫作業の写真が掲載されています。農業が及ぼす地域温暖化への対策について、問い、私たち人類は産業革命以降、石油や石炭を使い、さまざまな温室効果ガスを出し続けて、現在の地球温暖化を招いています。自動車などが出す二酸化炭素の削減が地球規模で叫ばれていますが、それ以上に温室効果が二酸化炭素に比べ、25倍もあるメタンガスの発生も、地球温暖化の一因として注目されています。牛のゲップがメタンガスを排出することも話題となりましたが、私たちが行う稲作で水田にすき込んだ藁が化学肥料などで発酵した結果、排出されるメタンガスの量は、国内の人間活動により排出されるメタンガスの 45% に達すると言われています。市においてもその対策に早急に取り組む必要があると思うが、答え、水田から発生するメタンガスの削減は、県においてさまざまな低減策の実証が行われています。県が令和4年3月に策定した CO2 ネットゼロ実現と気候変動への適応、未来をつくる滋賀の農林水産業気候変動対策実行計画で、農業生産における温室効果ガスの排出削減に向けた緩和策が謳われています。水稲栽培で排出されるメタンガスの削減の取り組みとして、水稲の長期中干しなどがあり、県が示す成果目標の達成に向けて県と連携を図りながら排出削減に向けた周知・啓発を行っていきます。山本克美議員、農山村の脱炭素化と地域活性について、米原市における空き家対策の現状と課題について。脱炭素先行地域に選定されたが、取り組む理由と目的は、問い、環境省の2030年度までに脱炭素化に取り組む先行地域の第1弾に、全国で26自治体が選考され、県内では米原市が唯一選ばれた。今回市は農山村の脱炭素化と地域活性をテーマに、ヤンマーホールディングス株式会社以下ヤンマー、県と共同で提案したが、取り組む理由と目的は、答え、米原市では気候非常事態宣言を行い、脱炭素に向けた計画策定を進めています。脱炭素先行地域の目的は、脱炭素と地域課題である耕作放棄地の有効活用を同時に行おうとすることで、営農型太陽光発電、環境配慮型農業、農業の AI、人工知能化に公民連携で取り込みます。米原市エコビレッジ構想とは、問い、柏原地区を事業用地とした理由は、答え、脱炭素先行地域のエコビレッジ構想の実施場所として、柏原駅の東北部の8ヘクタール程度を予定しています。この場所は事業実施主体であるヤンマーが、土地の利用状況などから比較的早期の事業化が可能であると判断されたため選定しました。問い、施設整備や維持管理に問題はないのか。答え、 施設整備・維持管理は同地域の積雪などの気候条件も見込み、太陽光発電施設の設置と生活環境等との調和に関する条例に基づき適切に対処します。また施設の整備や維持管理で問題が発生しないよう注意していきます。問い、土地は売買するのか借地なのか、今後の交渉窓口は。答え、本事業はヤンマーと米原市との共同提案であるため、米原市が地元窓口として対応します。事業用地は現時点では同社が土地所有者と20年間の借地契約をすることを想定しています。柏原北東部の野瀬山から見た事業用地の写真が掲載されています。空き家と農地を同時に購入できないのか。問い、空き家の持ち主は建物だけではなく隣接する畑や田んぼも一緒に売却処分したい。空き家を求める側は農作業がしたい。空き家と農地をセットで売買できる緩和策を考えるべきではないか。このままでは空き家は売却できても荒れた農地が残るだけでは。答え、令和5年4月施行予定の農地法の一部改正により下限面積要件が撤廃されることから、米原市においても状況に応じた要件緩和がされるものと考えています。問い、市民の安全安心の確保、生活環境の保全、跡地利用の促進を図るため、空き家となっていた住宅を除却した場合、その土地にかかる固定資産税を一定期間減免すべきではないか。答え、除却した住宅用地の固定資産税の減免は地方税法等による規定もあり、助成制度の創設等も視野に入れつつ関係課とも協議しながら研究します。藤田正夫議員、三島幼稚園の廃止条例について質問を行う。加齢性難聴者に対する補聴器補助を求める。ストーマ装具者に対する補助制度等の改善を求める。市民の多くが認定こども園化を求めている。問い、どう判断されたか。答え、施設の継続を希望する意見を認識しています。認定こども園化は施設間で利用者が分散され、集団の規模の維持が困難になります。市西部で新たな子ども園が検討されている。問い、充足は市全体で検討すべきでは。答え、住宅開発の進行や低年齢児の保育需要の高まりで需要増加が見込まれる地域もあり準備しています。子育て支援策が地域発展の条件。問い、今後の市と三島地域の発展は。答え、子育て支援策が地域の活性化や発展につながるという考えには同意します。三島地域の受け皿が充足している現状や少子化の進行などを踏まえ総合的に判断しました。問い、廃止の場合、施設の活用は。答え、子育て世代から望まれる場所にするなど、有効活用に向け、構想づくりに着手します。加齢性難聴について、補聴器補助を求める。問い、現状を市は把握しているのか。答え、人数等については把握していません。問い、補聴器の装着率が低い原因は。答え、良いイメージを持っておられないことや症状が自分では気づきにくいといったことが原因と考えています。問い、障害者制度はハードルが高い。 加齢性難聴者に対する専門的な相談窓口はあるのか。答え、早期に医療機関を受診することが大切です。高齢者を支える窓口として、地域包括支援センターを設置し、あらゆる相談に応じています。問い、購入の補助制度を。答え、市民の理解、財源の確保などに課題が多く、単独補助は困難であると考えています。ストーマー装具者に対する制度改善を。問い、市のストーマー装具者の現状は。答え、人工肛門装具の利用者は61人、人工膀胱装具の利用者は10人です。問い、補助の改善を求める。答え、限度額を超えている人工肛門装具の利用者は14人、人工膀胱装具の利用者は該当がありません。問い、価格高騰への市の対応は。答え、10月に価格改定との情報を得ていますので、必要に応じて施策を検討します。オストメイト対応、トイレの整備計画を。問い、公共施設でのオストメイト対応トイレの状況は。答え、日本オストミー協会の公式ウェブサイトによると、市内に7箇所あります。市役所本庁舎には、各階に多目的トイレがあり、うち3箇所がオストメイト対応です。問い、今後の公共施設等での改修計画は。答え、第3期障害者計画では、具体的な数値目標はありませんが、誰もが利用しやすく、障害のある人もない人も、安心して豊かに暮らせる環境づくりの一環として、公共施設等のバリアフリー化の推進に取り組んでいます。オストメイトに対応していない米原駅西口多目的トイレと、多目的トイレがない近江長岡駅トイレの写真が掲載されています。吉田修一郎議員、防災情報伝達システムの現状と運用について、市管理の地下道、アンダーパスの安全対策、獣害対策事業、特にニホンザルの取り組み、防災情報伝達システムについて、問い、市民向けタブレット貸し出し台数の減少傾向の要因は、答え、死亡による返却とスマートフォンの購入で不要になったことが約半数です。問い、タブレットの月当たりの通信料は1000円だが、生活状況に応じて減免あるいは一律で引き下げる措置の検討は。答え、現時点では減免等の措置は検討していません。問い、自治会向けの放送の登録時に音声の録音と文字情報の入力も可能だが、音声放送が多い理由は。答え、文字入力に手間がかかるとの意見があり、不慣れな人には丁寧な操作説明に努めています。地下道の安全対策について。問い、ポンプによる排水が必要な地下道の箇所数は。答え、16箇所あります。問い、冠水の状況を早期に察知し、通行止めの措置を的確に行うための対応は。答え、通報装置を重要な地下道に設置しています。冠水が予想される場合は、パトロールにより、早期把握に努めています。侵入防止対策としては、バリケードを設置します。また、パトライトで冠水を知らせる装置や、壁面に水深がわかる目盛りをつけていきます。問い、 地下道の重要度に応じて順次通行の危険を具体的に知らせる電光表示板等の設置を検討する必要性は。答え、青梅八幡市で発生した事故を踏まえ、電光表示板を含めて効果的な安全対策を検討します。また、冠水時には通行しないように住民へ周知し、事故防止に努めます。長岡千崎の塚町可動橋の写真が掲載されています。ニホンザルの獣害対策について、問い、直近5年間の捕獲目標数と実績数について問う。答え、毎年の目標数は50頭です。各年度の捕獲実績数は、平成29年が29頭、平成30年が44頭、令和元年が67頭、令和2年が43頭、令和3年が30頭でした。問い、捕獲数減少の理由は、答え、箱罠等に慣れたことにより、捕獲数が減少したと推測しています。問い、箱罠は構造が単純なため、故障が少ない。罠の工夫や改良の検討は、答え、ICT 情報通信技術を活用した遠隔操作による捕獲方法の導入を検討します。問い、大型檻の設置計画は、答え、捕獲による被害軽減を目的に検証中で、効果を見極めた上で検討します。問い、県によりニホンザルの出没や被害状況の聞き取り調査があるが、その目的は、答え、6年度から適用される滋賀県ニホンザル第2種特定鳥獣管理計画第5次の策定に係る基礎資料とするための生息数調査です。問い、計画策定時に意見紹介や捕獲頭数の要望は可能か。答え、意見紹介があるので捕獲頭数の要望は可能です。目標捕獲頭数は湖北地域鳥獣被害防止計画により決定します。箱罠で捕獲されたニホンザルの写真が掲載されています。
後藤秀樹議員、旧近江庁舎跡地利用と人口増加自治会の課題。米原駅と米原市役所をつなぐ連絡通路。旧近江庁舎跡地利用と人口増加自治会の課題。問い、令和3年第2回定例会の一般質問で、少なくとも1年程度は本庁舎と支所等の利用の状況を確認するとの答弁があった。1年が経過したが、現在どのように検証をして、今後どのような検証をしていくのか。答え、市民自治センターの現在の利用状況を十分検証し、機能や規模などについて方針を定める必要があります。加えて老朽化の観点や、健全財政運営に向けた公共施設の適正な配置の観点を含めて、さまざまな観点から庁内論議を深めます。問い、タイムスケジュールが決まっているのであれば、前回同様に近江地域の自治会長に意見を聞いた上で作るべきでは。答え、跡地利用の方針を検討するにあたり、近江地域自治会連絡協議会のご意見をお伺いすることを検討します。問い、人口増加自治会の自治会間の協会化について、暫定策として旧近江庁舎の一部を旧庁舎解体まで自治会が使用できるよう貸し出しできないのか。答え、備品等保管場所のほか、老朽化や耐震性から使用を差し控えています。
会館整備補助金か周辺の公共施設活用をお願いします。問い、人口増加自治会の子どもの居場所づくりとしての公園整備は、答え、新たな都市公園整備計画はなく、自治会まちづくり活動推進事業補助金の活用をお願いします。米原駅と市役所をつなぐ連絡通路。問い、先月連絡通路が開通したが、完成して終わりではない。現在までの具体的な状況と現況の分析と課題や今後の計画や方針は、答え、庁舎にお越しいただく市民の皆さんは、自動車利用が多い現状もあり、駅利用者や観光客への認知度も十分ではないと認識しています。そのため、自由通路の案内表示やデジタルサイネージ等により、連絡通路への新しい流れを作り、鉄道利用による庁舎への来訪者の増加や、町内各施設の利用促進を図っていきます。問い、京都市役所の本庁舎の連絡通路について、京都新聞、令和3年9月24日朝刊、京都市内版では、まるで職員用、市民から批判との見出しがあったが、市の見解は、答え、米原市は職員の出勤時の利用は認めていません。問い、連絡通路が米原駅周辺のにぎわい創出や活性化に効果的なのか、費用・便益費等の検証に耐えられるのか、限られた市の予算の中、他の必要な事業よりも優先順位が圧倒的に高かったのか、答え、新幹線停車駅に隣接する駅横という優れた立地特性を最大限に生かし、庁舎のにぎわい創出や地域の活性化を目的として、市の重点項目に挙げて取り組んできた事業の一つです。連絡通路の費用・便益費については、整備前に1以上という結果が出ていますが、今後の利用状況を踏まえた精査も必要です。米原駅と米原市役所をつなぐ連絡通路の写真が1枚掲載されています。今中力松議員、鹿の食害で伊吹山がピンチ、その対策はいかに。林道西で大谷線改良工事は、全12工区中5工区が完了も、ここに来て自治会や地権者の協力が得られず、進捗せず。伊吹山の危機的状況と対策。問い、鹿の食害による被害の受け止めは。答え、食害は伊吹山全体に広がり、山頂の貴重な植物が年々減少し、南側斜面は裸地化が進み、表登山道の崩壊も進んでいる現状を重く受け止めています。問い、鹿への対策は、答え、獣害対策として36から3合目付近までの一部区域に絞り込んだ捕獲許可を取り、猟銃による捕獲を行っています。冬季には群れが標高の低い場所に降りてくるタイミングに合わせて、狩猟日数を増やし捕獲しています。箱罠や猟銃による駆除に加え、山頂の獣害ネット柵に入り込んだ鹿をくくり罠により捕獲することを検討しています。また、3合目より標高の高い場所では、遠隔操作により大きなネットで捕獲する方法など検討し、捕獲数の増加につなげます。問い、山頂のお花畑を守る防護柵の現状は、答え、山頂一帯を囲む防護柵の総延長は約 4km で、金属柵が1割程度、その他は樹脂製ネット柵です。問い、頑丈な鉄製防護柵を重機等で設置できないのか。答え、環境省の事例では、 金属支柱とステンレス強化繊維ネットを組み合わせる手法が紹介されており、参考にします。金属支柱の運搬や打ち込み作業において、重機やヘリコプターを用いた方法が伊吹山の環境や諸条件に合うかなど検討します。鹿の食害は伊吹山全体に広がっているため、国や滋賀県、岐阜県等と調整しながら、鹿の捕獲と防護策による伊吹山の植生復元に引き続き取り組みます。防護策越しに見る山頂のお花畑の写真が掲載されています。林道西で大谷線改良工事の進捗。林道西で大谷線改良工事とは、平成27年12月に地元上野自治会が主体となり、自治会の総意のもと策定された伊吹山活性化プランに基づき整備が進められている林道改良工事である。みんなの宝、登ってみたい伊吹山をキャッチコピーとする伊吹山活性化プランには、3合目までマイクロバスのシャトル運行を行い、観光客の送迎を可能にすることも見込んで、林道整備が盛り込まれている。平成28年度から10年計画で、総事業費は約2億6000万円である。問い、進捗状況は？答え、令和3年度末で、全12校区中1号目から3号目までの5校区が完了しています。残りの校区については、地元上野自治会や地権者の皆さんに改良工事の内容を説明し、協力をお願いしていますが、同意がいただけない状況です。問い、36から1号目までの地権者の反対はどの程度か、地元上野自治会の後押しはないのか、多額の税金を積み込む事業でこのまま進まないのは大問題である。市の受け止めは？答え、昨年度地権者56人全員を対象とした説明会で一部の地権者から強い反対意見がありました。現在地元上野自治会から事業の進捗に対する後押しが得られず、事業を進めることができません。今後も地元自治会の協力や地権者の同意が得られ、全線完了できるよう努めます。